宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、上内彩子です。
そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日は
なんか株が何からいいんでしょうか。
株がじわじわ戻しているぞ。
水曜日、
水曜日、戻してるかという
ね。16円75銭安、1万9,655.51 ポイント、1591.97 と、まあ小幅まちまち。
日経平均も一時はプラスだったんだよね。
はい、
驚きました正直言ってね。
ああ、6日目ですもんね。
そうですよね。株が上がると水曜日はトピックスにしましょうか、これからはね。上がってるからね。
あのいろいろ基準が2つも3つもあるのはいいですよね。アメリカの方もナスダックとニューヨークが2つあって、
よくないって言ってるね、これは。
いやいやいやいや、ああ言えばこういうみたいな感じのことができますんでね。
いやいや、ちょっと、はい、あの少しね、割と大きく下げるかなと思いましたけど、そうはならないですよ。昨日だってさ、下げるという見通しでいたんですけど、やはりプラスでしたからね。
昨日があれですよね、
驚きだったですよね。
アメリカがあんなに下げて戻ってきて、
でとしかもさ、注目すべきは特にね、買い材料らしいものもなくて上がったんですよね、
うん、
その辺が意外ではありましたよね、
うんうん、でアジアも上げたりなんか下げてたわけですよね、昨日ね。
そうですね、そうですね、
うん、それにもかかわらず日本、
あのね、やはりね、そうなるとね、何がそのあれかというと、やっぱり、こう押し目買い意欲っていうのは結構強いということになると思うんですよね。
でも押し目と、あ、昨日はそういう意味ではそうですね。
そうですね。下げたら買いたいという形になってきてね、
うん、
あの、郵政三社株なんか典型的に現れてますよね。
はい、
ちょっと下げましたら、2日下げたら、結構買ってきてますからね。
うん、今日は、日本郵政は67円高と高く全場終わりました。あ、これ終わり値じゃないや。11時28分現在でした。
はいはい、
日本郵政プラス、そしてゆうちょ銀行もプラス、かんぽがちょっとマイナス。
ああ、そうかそうか。
昨日 FTSE の組み入れがあったので引けでっていうのはありましたけども、日本郵政は不動産開発の強化というニュースもあって今日は続伸だそうです。
昨日だって3社株もあれ共に全部上がりましたからね、うん、ですから今日はそのまあ勢いがまたついてるってことになりますけどね。
うん、
勢いありますね。
市場のこうムードっていうのはやっぱり良くはなるんでしょうかね。
ムードが。
そうですね、やっぱりあの三社株のこう起爆力っていうのは結構ありましたからね、それはまだ続いてると思いますね。
でもなんかそういう起爆とかなんとかっていうのは、はい、そのうちその第二のエンジン、第三のエンジンが伴わない限りなかなか続かないんですよね。
それはやはりアメリカのその利上げになると思いますよね。年末にかけてあり得るという、だから少し上がりましたけどね。
それはどっちなんですか、起爆なんですか。
起爆になりますよね、東京市場にとって。
自爆なのか起爆なのか。
あ、なるほど。起爆になります、ね、アメリカにとっては自爆になるかもしれない。
アメリカにとってはね、別にアメリカのことがね、我々にそれを重要じゃないですからね、日本市場がどうかという問題なわけですから。そうすると東京市場はやはりね、あのドル高に期待してるわけですから、
うん、ま
あ、ドル高要因になってくれることを願ってるわけで、
うん、
あの先週末の動きとかね、
はい、
あの今週のその動きなんか見る限りですよ、うん、やはりドル高だとね、つまり円安だと、ね、はい、株が上がることはもう明確になってますよね、
一時期はそういう感じじゃなかった、まあ、その時は動いてない時でしたけどね。
そうですね。
でもあれですね、もっとどんどんいっちゃうのかなと思うと、どちらかといえば円高の傾向といいますか、ドル高一服ですよね。
そうですね、それはありますね。先週やはりね、ちょっとねドル高予想みたいなことがあって、結構ドルが上がってて、日経平均も先週は結構強かったですからね。もちろんその郵政三社株の上場もあったんですけども、それにしてもね、その雇用統計発表前に ね結構強いっていうのは、まあ珍しいことは珍しかったんですよね。だからまあそうですね、ドル高を予測したかどうか分からないですけど、いずれにしても結果的にはね、事前に上がってたという形ですから、見切り発車的に な上昇ではあったんですよね、
うん、となってくるとやっぱり、材料というのはですね、ここからもう一段上に行くでしょうが、はい、その上に行くための材料というのは為替、円安しかないわけですかね、
はい、しかないっていうことじゃなくて、もう一つね、やっぱりね、年末にかけて投資の設定が相次いでいくということはありますよ ね、
うんうんうん、
ね、あの結構ね期待感あると思いますよね。あの郵政三社株も変わりましたからね、
うん、投資の設定とかが多いっていうことになると、うん、はい、大型株の方が強いですかね、
うん、そういうことですよね、実際のところ結構大型株は堅調は堅調ですよね、
うん、
逆に言うと小型株が結構厳しい動きになってますけどね、うん、今のところね、
はい、でその大型株ね、僕はその為替で明けですよねって言ったの、実は黒田さんも125円か限界説を言ってますよね。
120円半ばぐらいの時でした ね、
うん、
ですから黒田ラインっていうの
は、ね、そうすると今から行けば大した上には行かないで、むしろ上には行くっていうか安くならないで高くなる方に捉えるのが普通ですよね。となってしたら大型株の中心が輸出関連だとしたら、やっぱりそれもダメじゃないっていう感じ
にな
って、
それは違う、
どうですか。
違いますよ福井さん、黒田さんとねイエレンさんがね腕相撲したらどっちが勝つかっていう問題なんですよ、
うん、
イエレンさんが勝つんですよ、
うん、そうですよね、
そうですよ、
うん、
ね、腕っぷちがイエレンさん、
うん、
太い、
はい、
ね、
はい、
だから黒田さんのラインっていうのは確かに124円台半ばにあるんですけども、うん、イエレンさんがねじ伏せるってことはあり得るわけですから、
ね、どっちにねじ伏せるんですか。
いやいや、だから
ドル高になっちゃうってことですかね。
いやだってイエレンさんはアメリカ国内の企業がもうやめてくれって言ってるわけですよね。
え、
ドル高は
アメリカサイドもそんなに嬉しくないんですよね、うん、ドル高って
。ですけども金利を上げるということはその為替操作のためにやってるわけじゃないから、
うんうん、自然体として、もちろん自然体としてね、
そうですよね、
うんうんうん、
為替はやっぱり為替はそれについていくわけですからね、
うんうんうん、
だからすぐさどんどんドル高になるわけじゃなくて、向こうも、ね、ドル高困るよって話もあるんでしょうけど、あのなんすか、大事なことはアメリカ市場っていうのはさ、ドル その変動にそれほど、うん、神経質じゃない、
あんまり気にしてないですよね、為替なんてね、
ほとんどだって話題にもなることないわけ、
うんうんうんうん、ね、
ただ自動車メーカーが話題にしたりすることはあるわけですよ当然、ですからそれは時間がかかるわけですよ、
うん、
ドル高が困るとかなんとか言うのはね、
うん、
だから我々はさ日本から見てて毎日のようにドルのことをね、
うん、
ドルとか円のことをさ、
はい、
神経質に見てるから、
うん、
非常にビビッとなんですけど、
うん、
向こうは全然そんなことなんか考えてもいないんですよ、
うん、
日本人はなんでその円だドルだって毎日毎日ヒヒ言ってんだっていうことになっちゃいますからね、
うん、
だからイエレンさんもそこを考えて金融政策をやってるわけじゃなくて、
うん、
腕相撲でいくと、
うん、
ね、単に金利を上げるっていうわけでね、だんだんだんだんドルはね、あの黒田さんがいかに嫌がってようがさ、
うん、
そうなるってことです、
うん、
なる可能性が高いと。
でもやっぱりアメリカ人は気にしないんですよ、
はいはい、
ドルを持っていけばね、世界どこでもそのドルで払えばいいんですから、
パパッ
と
ね、
軸通貨ですからね、
日本人はそうはいかないで気にしちゃうんですけれども、
そうそうそう、
でも企業は、はいはい、まあ、あの個人消費アメリカ7割日本が6割、個人消費に GDP 頼ってるわけなんですけども、
はい、
結構あっちは輸入比率高いですからね、日本と同じようにね、アメリカだって、
あ、輸入比率、
うん、だからまずいなと思うやつもいるんじゃないですかね。
それは当然どちらに転んでもまずいなっていうやつがいるんだよ必ず、
うんうん、
どちらに転んでも、うん、円高ドル高ドルがドル安だろうが、それはでもさ、いちいちさ、うん、それどういうふうに考えてるかっていうと、片方の考えをね、
うん、
その時その時にさ、
うん、
あの自分の都合のいいようにさ解釈するわけにもいかないじゃないですか、
うん、
ね、我々は今のところはさ、うん、ドル高を歓迎して、それを待つという段階なわけだから、
うん、
あのそうなっていきつつある方向にはあるわけだから、
うん、
そういう点ではね、なんですかね、株をやる場合はさ、そちらにかけるか、うん、どちらにかけるかですから、
うん、
どちらにかけるかとすると、まあドル高の方向にかけるということになりますよね、
うん、
確かに円安が今輸入物価が上がって大変だ、庶民は苦しいって言ってるんですけど、うん、円高の時は円高で大変だ、工場が潰れるって言いましたよ、どっちでも結構困る人たちはいるんですよね、
ほら、政治側の、そういうことですよ、そういうことですね。
でも今円安傾向で株買えるんだって、だとすると普通は自動車とか輸出産業かなと思うじゃないですか、
うんうんうん、
でも今それが すごく上がってるわけではないところがちょっと不思議、
ね、ああ大してね上がってないということはあるんですけど、うんうん、
今金融とかのが上がってるんですか、
ね、ちょっと足踏み状態ですよね、うん、足踏み状態
そうでよくよく見たらじゃあそれがどれだけ儲けてるのか換算上は儲けてるけどもうすでに円高の時に工場はあっち行ってたって
そうなります
ね、
う
ん
う
ん、
そうそう
ですから物によってはそうですよ ね,
すよ ね, ね、う
ん、だからまあ工場をね回帰して国内で生産した方が、うん、効率がいいんだとかね、うん、そういう見方ももちろんありますけどね、うん、
となって今カナルちゃんが言った形でやっぱりインバウンドには頼れますよねじゃあインバウンドだっていっぱい来るし
今でもそうだけど
円安円安買ってくれ
基本的な、ね、忘れちゃいけないんですよ、
はいはい
ね、日本のあれはさ輸出はさアメリカだよ、うん、になってるんですよ基本的には、ね、日本企業は、うん、何のかんの言ったところで、ね、ですからそこがやっぱり大きな流れだから、うん、それはまだ踏まえなきゃいけないんですよ、ね
うんうん、
今回なのでアメリカが利上げできないんじゃないかぐらいまで心配した後に雇用統計なんかが良くて、うん、アメリカの経済やっぱりいいねっていうことになるとアメリカ向けの輸出数量なんかが出るんじゃないかっていう方が安心材料ですかね
そうですよねとなれば
アメリカの景気が引っ張ってくれるのかな
おっしゃるとまとめサイトですよね
まと
めサイトねバッチリ出来上がって
ただまとまっちゃうと次行かないんですよ先生次どう考えましょうか
いや次はだから
そう、まあ、ということで当面はまあ
上がるさんと、黒田さんの要するに
腕相撲、
ね、腕相撲忘れないと、
うんはいまあ、今膠着状態にあ、まあ、今日は、16円安これ5番上に来そうですか
いやいやそれ
分
から
ないこれいつも俺水曜日はねこの後半戦にかけたいんですよね
いや水曜日後半戦ね、うん、あのこう話してる時は下がってても、
ね、そうそう盛り返したなんかしますからね
そうですよね、うん、ゾピックスは上がってるわけですし、
うんうんうん、
やっぱり年末に向けてその円安株高、はい、また2万円みたいな声が急激にドーッと出てきたじゃないですか
そうね上がってくれる
2万円どうですか
上がってくればみんなそういうね、
うん、あともう数百円、ね
まあ、
小さいな2万円なんてね
2万円は
まあ、どうぞ2万1000ぐらいいってくるんですか
想定してもおかしくないですよね、
う
ん、
そうですよ ね,
ねえ
2万円
もう2万円2万円だともう400円もないんだよ、うん、340円ですよね330円
そうなんですけど
2万円なんて福井さんの財布に入ってるよ
いや 僕はあの今日財布忘れましてね
4万円ぐらい入ってる、
いや財布忘れましてポケットの中に971円入ってたんでそれでどうにか行きますよ
一日は生きていけます
よね1日は生きてます971円僕はパッと出せばほらもう2万円だ
それ出して
それいいな
そういうことができればね
はい、
ということで、次のコーナーに行きます
はい、では先週の銘柄などから振り返ってまいりたいと思います先週11月4日に取り上げていただきましたのがゴールドウィン811111月5日の始め値が6930円で今日の前引けが6150円あ下がっちゃいました
下がっちゃったこれ
これはあの蜘蛛の糸ですからね、うん、あの蜘蛛の糸と同じ成分で布を作るということでこう取り上げたんですけどもちょっとこれ蜘蛛の糸は伸び縮みするわけだから下の方に、ね、伸びちゃってるという感じですね
これ先生あの小型とかこういうなんかあの成長期待だったものたちはあの優勢に人気を取られてというか
おっしゃる通りでねちょっとあのでも蜘蛛の糸がこれだとねこうそれでもね、結構頑張るかなと思いましたけどちょっと失速ですね
下に伸びちゃう
日本の技術の艦隊ものの一つね、今日なんか MRJ がまだ飛んでるんですかリージョナルジェットがもう帰ってきたんでしょうかね
なんかかっこいいらしいじゃないですか
かっこよかったですあれあの飛び立つ時見てましてね僕は直じゃないですよ、うん、いい飛び方しますね
本当、
うん、でもホリボルトする
飛行機だからな、
うんまあ飛びますよね
怖いよね
これは蜘蛛の糸
そっか先生怖いですよねそうでしたそうでしたで、その前がカカクコム2371です、10月29日の終わり値2251円で今日の前引けが2140円
だーもう 2つ続けてこれダメだわ
いやいや一時上がってたでしょ上がって
ました上がってました
そっからなんか売るやつがいてさ急激に下げて必死に戻してるところですよ今のところ
この辺のこのネットの勝ち組系みたいなところがどうもこうこのところでここまでの急上昇一服みたいになってる感じがいくつかあったような
あのちょっとね極端な、ね、値動きをしていることは確かですよね、うん、で、まあでも見直されて必死に
戻ってる
という感じですよ今のところはね、
うん、
ですからまあでもねそのしょっちゅう前も言いましたけれどもとにかくここはねあの会員数がねどんどん
食べログの会員数すごい伸びてるんですねあれ
115万人を超えてるでしょうね、突破してねもっともっと増えていきますから、うん、もう本当にあの、レジスターがね、こうねじゃんじゃかじゃんじゃかと、
チャリンチャリン
それを引き出そうと思ってまた言ったぞ
僕よくわかんないですよあの食べログとかなんとか言ってね、あのいろいろ案内が出てくるじゃないですか、でそれをこうやったって言って安くなるとかなんとか言ってこんないろんなとこ行かないですよだって人間行くとこ決まってますよね
いや若者は違いますよやっぱいろんなさ店をさ覗いてみたいじゃないですか、あそこが美味しいここが良すぎるラーメンがここがいいのさいろいろステーキがここだとかさ
ステーキ、若者最近お金あるのでしょうか
いやなんか使ってるみたいでみんなねそういうことについては、
今年の冬のボーナスはマイナスですからね全体的には
余計に安いお店探しに行くわけですよ
これで探せるんだ、
300円払ってればさ
予算3000円までとか
いいところを教えてくれるんですから
なるほど
ここのとにかくここの株はさ、この日の下げがきつかったですよね、
うん、
6日の日の
下げ、ね、6日ですか、
極端にガクッと下がりましたけど、そこからまた持ち直してますからね、
そっか、
11月6日じゃなかったですか、
6日ってと金曜日になりますね先週
6日要するにそう2000飛び16円まで突っ込みましたからね
ああそれからやや戻してる
そう、
はいはい、
必死に戻してるところですよ、
まあ、そういう意味ではこれ、ゴールドウィンなんていうのもこれどうなんですか6100えらく下がってますけれども今後その蜘蛛の糸っていうことなんですけれども
蜘蛛の糸は伸び縮みがするんだからちょっと待ってください
蜘蛛の糸は9日の日に6000飛び40円まで突っ込むところがあって、そこから必死に戻し中
これね北間さんのこういうパターンっていうのは結構その後がいいんですよね
そうあってほしいですよね、
で
蜘蛛の糸なんだから、
まあ、それ、6040円っていうのがね
神田田がぶら下がったかもしれないけどな、
神田田ね
そう
でもあれ切ったって切れないんですよねこの蜘蛛の糸は
蜘蛛の糸は強いですよ、
あれはお釈迦様ですからね
そうか
切れてませんからね蜘蛛の糸はねということですよね、
じゃあもう一回いきます、ベリサーブ3724が、10月21日に上げていただきました。22日の初めが1350円、そして本日全引けが1434円、
これじゃなきゃダメですよね、
これはいいじゃないですか ね頑張ってくれてますよね、
これが高値が昨日1578円、
あ、昨日新高値いってるんですね、
頑
張ってくれてますよ本当に、
ベリサーブ
いいですね、
ベリサーブですよ、ベリサーブ、
ベリサーブ
自動運転車関連かもですね、
ベリサーブ、その前が、アドバンテッジリスクマネジメント8769、
8769、
10月15日1540円で今日の全引けが1655円、この間の高値で1739円っていうのがありました、
今日頑張ってるじゃないですかね、
今日も1679円まで来てます、
そうそう、よくこれ着実に戻ってますよね、あのもう間もなくね新高値に行くというところですよね、引き続きこれあの企業のねいろいろこの、まあ、精神的ケアというかね、そういうのをやる会社メンタリティケアですよね、会社ですから
大事なことですね、
伸びる余地ありますよね、ですからそれがちょうどね株価にもちょっとよく表れてますよね、時代が求めてる企業ということでございますね、
そういうことで今見てくるとだいたい10月の後半から11月の頭の上げていった銘柄っていうのは伸びがいまいち、やっぱり相場がちょっと変わったんでしょうかね、
10月からですか、
10月のケツからここに来て、
でも11これ小型株だったというのはちょっとそのマイナスに当たられてる、
そこもありますね、
相場自体はね、少し流れが変わったということにはなると思うんですけど、まあでもそうですね、まだ堅調は堅調ですよ ねこれぐらいだったら上がりっぱなしはないからね、
ないです、
そうですね、時々は一息入れますからね、
だからまあ大型から小型にまたこう流れが変わるって必ずありますもんね、
それはありますね、
その時にちょっと期待したいなっていう、
ちょっと大きめのがその前にあったんですけど、ナブテスコ6268ですと、 10月7日に上げていただいたので10月8日2390、うん、あごめんなさい、うん、初めは2423円、うん、で今日は2552円なんですけど、この人は4日続伸、
うん、
このところね、これは戻り高値ではあるんですけど、まあ、これ本当にスローペースですね、うん、でも少しずつ少しずつこう上りつつあって、この株らしいという株らしいんですけどね、
うんうん、
そうですね、その前に挙げていただいてたのはトヨタで5連投した後今日は一服ということで、うん、今日は7580円、7520円から
です。高値で持ち、基本的には高値で持ち合ってる感じで、ちょっと上抜けに時間食ってますね、うん、そういう点ではね、
うん、
そう、はい、ということで、まあ、非常にちょっと難しい感じのね、うん、一見まあ基調的には上昇傾向なんでしょうけれども、物色の方向がどうなるのかちょっとわからない部分もあって、今の結果もそんなのを表しているんじゃないかなと、ということなんですけれども、明日、はい、北浜さんの DVD、CD が発売になります。今日ではなくて明日、タイトル年末で大笑い、新年でも高笑いできる北浜さん厳選銘柄、年末も新年も世の中の動きを先取りするのはこんな株ということでですね、
はい、
北浜さんの先見性の威力をまた DVD の中で8銘柄、今回も CD の中で8銘柄選んでいただいてますんで、それを発揮していただこうと、
はい、
ということで、いつもの恒例のチェック、これ9月号いきます。8月の13日発売、
9月13日、はい、厳しいとこだね。
厳しいですね、これ
そっからね、
これ厳しかったですよ。でもやらざるを得ない。
あ、
はい、
はい、
ライオン4912、8銘柄挙げていただきましてね、それがスタートライン8月の14日に1133円、これが9月の8日には969円、
は
で11月の6日戻ってきてるんですよ、
はい、
1250円、ほらプラスになってですよ。
プラスになってます。頑張ってますよ、
ね。頑張ってますよね、これね。
ライオンだもんね、強いよな。
ね、松本清3088、それがですね、8月の14日、6490円。これがですね、8月の17日、3日後に、6950までいったんですよ。ごわーんと、
は
あ。でも、直近になりますとですね、5428円、
は
あ。これはどうつけるべきか。
ああ、ってか、いいじゃん。
でも、3日後ですよ。
3日後だろうが何だろうが分かればいいんだよね。かぶって。
まあまあそうですね。対応できたかどうか。
いや
でもそこまでいきなり、
い
きなり飛んじゃったんだ、500円飛んだんですよね。継続
してね、あってればいいですね、
で、ポーラオルビスホールディング、4927が、7700円が、8月の25日に6230円。
あら。
ところが、
はい、
10月6日、8030円なり。
うん、頑張ってるじゃん。
で、今が7900円からですよ。これ頑張ってますよね、すごくね。
ねえ、いいですよね。
ねえ、うん、いや、いいな。中外製薬4519。これ4970円が8月の18日。5日後になり、4日後ですね。5090円までいったんですが、その後3000円台ですね。
ほら。
直近でも3900円。まあ、4000円絡みの動きで、まだ、最初の値段で1000円ぐらい下ですね。
うん、
ラオックス8202。これが531円。これ良くないですね。直近321円。ガーッともう右肩下がり。
はい。
強力メンテナンス9616が8000円が、8月の25日、6330円。その後、10月6日、8450円まで落ちてますよ。みんな強いですよね、そういう意味ではね、北川さんの銘柄。
今、新高値行ってない？
その辺まで来てますね。で、
コード番号何本だっ
け？9616です。
96。
はい。昨日もあんまりでも動いてないんですよ。
あ、そうだっけ？
8400 円とか、そのぐらい。まあ、8月の14日の8000円よりは上にありますけどね。急に戻ってきてます。
何を言ってんすか、奥井さん。
今、いくらになってます？
9120 円ですよ。
1120円上に行ったろ？僕が見てない間に、昨日の夕方チェックしたんですよ。
9120。
あ、すごいですね。イメシンホールディングス。いつまでもすごいすごいって言ってると。2362。これが800円がですね、8月の18日846円。その後600円に落ちてますね。672円。直近でも640円ぐらい。これダメですね。電算システム3630。1770円。800円が600円台ですよ。
いや、846円まで行ってんだよ。
わずか4日後ですけどね。
まあ、それはないんだよ。はいはいはい。
はいはいって。なんか、重複してない感じがします、ね。
いや、重複してない。
電算システム、1771円が、これはいいですね。9月の10日に2670円まで行ってますもん。 直近ちょっと売られてますけど。でそういう意味で言ったらやっぱり僕はこれダメかなと思ったら見てみると結構やっぱり北山さん強いですね。
いやだってさ
でダメなのがロックスだけだ。
ロックスだけじゃないですか。
ロックスだけだ。
ね。
でちょっと甘くして土地で上がったのも加えたのラオックスだけでしたね。
そうですよ、ね、
この厳しい時期に。
そうですね。
ねこの電算システムなんかすごいですよね。1771円が2670円ですからね。
頑張ってますね。
ねえ、というような結果やっぱり北浜さんはすごかった。
いやいやいやいやいや。
この難しい8月13日発売その後ガーッと落ちてきましたからね。それ以降ね。ま
あ、松木雄とあれは、
ね、ラオックスはちょっとあれでしたけどね。
あのすぐ上がって。
うん、
長続きしなかったっていうのはちょっとあれですね。
ちょっとあれですけどね、
はい、
でもその電算システムなんかもあるように非常に強い動きを9月号では見つかります。
強烈メインテナンス言ってくださいよ。大好きなんだから
ちょっとねこれはね僕もねうかつでした。これは来てるからいいやってちょっとチェックを甘くしてたん
です。これもすごいですね。道民院っていうホテルやってるんだよ。ここ50店舗50以上ありますよ全国に。
泊まったことあります？
ないんだよ札幌の、はい、札幌道民院っていうのはさ、はい、ね世界ランキング5番ホテル
ホテルなんですか。
そうホテルランキング 5位なんだよ。
へえ
そういうのがあるんだよ。
1位はどこですか。
1位は知らない1位
あのシンガポールのなんとかホテルとか1位だとか2位だとかあとタイとかなんとかっていうね。
なんか
ラッフルズじゃないなんとかってやつかね。
バミューダ諸島のロイヤルパームス、はい、そのトータル、まあ
いや俺に関係ないよ全然関係ない。だから今は DVD と CD の宣伝をしてます。
あそうだすいません。
すごい成果、
はい
ね、9月号も難しい時期になりますけど今回の、12月号になりますね。その成果をやっぱり期待したいところでございます。
9月の発売直後は暴落だからね。
そうですそうです、うん、そうなんですよ、
ね、
だから9月みんな落ち込んじゃったんですよ。
持ち直してるんだ
から、ね、持ち直してだから持ち直しもあれですし、まあ、暴落といっても踏みとどまってるのが多いですからね。
そうですね。
そういうい
や他の株はね、
はい、
他の株は
こういった、
ね、ここで取り上げたやつは強かった
っ強かったってことですね。ここでっていう北浜さんが取り上げたやつはね
その DVD でね、はい、CD とね、
はいはい、で、明日発売の DVD、CD、DVD の価格8640円 CD が7560円ともに送料別途いただきます。お求めの電話番号東京0335954730東京0335954730ぜひこれでですね、年末に大笑い。
これ7銘柄だったんだっけ。
今回8銘柄ですよ今回も。
え、ライオン、マツキヨ、ポーラ、
これ8銘柄ですよ。あの9月号はね
強力
ユメシンとあと電算システム、
はいはいはいはい、
これ9月号です。9月号もまあまあいいところの結果となっておりました、
はい、いいじゃないですか。
ですから明日発売の12月号にも期待していただいて、はい、年末で大笑い新年でも高笑いガーッ
上がってほしいです ね、
ぜひお求めください。今予約受付中です。ということで今日の銘柄いきましょうか。
はい、
はい、
先生今日の銘柄は何です か
今日はね、
はい、
T&D
T&D ホールディングス。
テレビをよくご覧ですね。
あもう分かっちゃった。
8795太陽大道 T&D フィナンシャル生命が傘下にある T&D ホールディングス8795全引けが1707 え、ごめんなさい
70あごめんなさいね。
当円安1772円50銭でした。
これはもう朝のね NHK のドラマみんな見てらっしゃると思うんですけど朝が来た
朝が来た、
ね、朝ですから朝
前回のドラマちょっと面白くなかった。私は面白くなかったんだけど
私今回も見てないんで
今回見てるんだけど結構面白いんだよ ね、
うん、
ね
前回があれだったので今回見なかったらどうやら面白いらしく出遅れております。
そうそうそう、はい、それでも十分よ、うん、マッサンがあまりにも面白かったからね。
あ
その次はちょっとやっぱりちょっと失望してね。
今回は時代物なのが珍しいんだとか
明治始め
あ明治始めとか、うん、江戸時代とかするんじゃなくて
江戸の感じもありますね。明治になってますよ確か
明治に。
そうそうで、うん、その大同生命を創立した、はいね、主人公だから大同生命を創立した広岡朝子さんっていうのがモデルだから、
はい、大同生命のファウンダーなんですかこのなんとかさんっていう人が。
そうそうそうそう、なんとかさんじゃないの広岡朝子。
私見てないんで
朝が来てる作品の中では今井朝
朝だから朝が来たなんだ。なん
でよく分かりましたね。
朝やってるテレビ番組で朝が来たって朝になって当たり前だろうと思ったんだけど名前か
いいじゃないですかタイトルもいいじゃないですか、
はい、
暗い暗い夜が明けて朝が来る、ね、
朝が来たぞ逃げろとかそんなんじゃないでしょ
うね。朝の来ない夜はないっていう言葉もあるじゃないですか。
そうですよ ねかけてるんですよね、名前とね。
そ
う
そ
う、
でそれで別にその作った方がね、はい、NHK の朝ドラマっていうやつですか、はいはいはい、それ取り上げてるから何だってんですか。
何だって
注目されない。
だから大同生命にさ、はい、入ろうかなって人
はそれはどうかない
や企業経営者とかね、あそうだったの、
いやそういうことは
営業の人だとかね言ってね、うんうん、いやうちのさ創業者の人が今テレビの主人公なんですよって、今人気結構あってね、視聴率も上がってるんですよって社長って言われたらさ、うん、どうですかって言われて、そういう会社なんですよって言われて、入るかなと思っちゃいました。
おお、そっか、うん、どこのテレビ局って NHK で、NHK で宣伝やってんのかなって言われたらどうするんですか。
今大変人気あるんですよって北浜ってやつが見てるらしいですよ朝見て
る。そういう効果って確かにこういう製法とかそういうのあるかもしれないですね。
だってマッサンの時だって、はい、ね、
日韓のウイスキーは大変でしたよ
ね。そうですよ、
いまだに何か
日韓のウイスキーは、うん、僕も買ってるよって言うのが、余市とか余市十何年ものとかいうやつ、
高そうですね。
いや高くないよ。
でも値上がりしたんですよ。
そうだよね、
うん、ということで今日は T&D8795 テレビの効果に期待したい。
上がってきたらなんかバンカンポとかいろいろあるじゃないですか
まだ人気上がってくる、まだ人気上がりますからね、視聴率上がりますからね、あれ、はあ、あの感じだと。
私も機会があったら見てみます。
見てくださいよ、はい、会社ね遅刻するかもしれないけど
そうなんですよ、ね、あの時間が見られないですよね。そうだよね、そうだよね。土曜日にまとめて
携帯で見られるんじゃないの、どうなの。
いやもう別にいいです
ということで、はい、今日の銘柄は T&D ホールディングス8795でした、
はい、じゃあ次のコーナーいきます。卑弥呼のお告げのコーナーです。北浜さんプロデュース卑弥呼の決断、それにも相場の動向等々を聞いていきます。このコーナー卑弥呼の株価分析局と卑弥呼の決断をですね、開発そして販売している証券スクロービジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
よろしくお願いします。
早速でございます、先週の卑弥呼の決断のお告げポイント数でまず見ますと46となっておりました。
ああ、そうでしたかね、
うん、買ってけ50までどんどん超えてるラインまで行くよ、買ってけっていう感じでしたよね。
そうでした、で今回はね56ポイントに上がってますね。
おお、
56ポイント、
10ポイントも上がったんですね。
そうですね、うん、それでコメントがどうなってるかと言いますとね、はい、上昇中ですが個別銘柄の新規買いは超安全投資法違反。えお告げ度50なし60のこのゾーンは上への通過点となる可能性が大であります、うん、上昇を続けることを祈ってますなんですけど、つまり、うん、これ言わんとすることはあれですよね、すでにこのものすごくいいところは終わってますということですよね、
うん、だから新しいのに、ね、乗り換えようとかそういうのやめた方がいいってことですね。
そうそう、新規買いはだから、ね、うん、こう特別なこう安全度の高いもの以外はちょっとダメですよってことですね、う
ん、ただ自分が今持ってるもんでそれが上がってるもんだったら、どんどん行くんでまだ待ちなさいってことで売るのがね。
そういうことです、そういうことです。
安全ですね、いいですね。
いやいやこれね、その通りになってますよね、うん、これまでのお次の通りね。
で瀬島校長、今の北浜さんの解説の通りですよね、は
い、そうですね。
やっぱりこれから買っちゃいけないってことですか。
いや基本的にはですね、いやそんなことない基本的には、はい、お仕事をしたり、これデイトレ用のソフトではありませんので、うんうんうん、お仕事をしていたり主婦の方だったり、はい、これはやはり、そこで買って、うん、高いところで売ると、うん、まあ、大きく振り分けると13週移動平均線の下で買いましょうと。
なるほど。
でも皆さん13週移動平均線の下で買ってるわけですね、うんうん、今度は13週移動平均線の上に出てきたんです、うんうん、これでいつ売るかっていうことです。
そうですね、うん、
その時にお告げや北間の望遠顕微鏡が役に立つということになります、
うんうんうん、
基本は13週移動平均線のところで安く買いましょう、
うん、
13週線の上に出たら売り場を考えましょう、こういうソフトですね、
うん、
ですから今
じっくり投資のソフトですよね。
そうですね、うん、超安全投資法違反であるって、超と、うん、安全投資法には違反しますと、
うんうんうん、
リスク覚悟の投資法はいつやっていただいても別に構わないです。
でこういう段階でもですね、まあそれ全体の動きはそういうふうに卑弥呼のお告げ言ってるんですけれども、他人のお告げなんてもうないですか。いつも個別銘柄を上げてもらえくれるんですよね、具体的なね。
そうですね、他人のお告げもですね、はい、日経平均の卑弥呼のお告げが50を超えてくると、
うん、なくなってくる、
なくなってくる、
うんうん、
まあ50以下で皆さん買ったものをこれからいつ売るかっていう タイミングを待つというところに来てると、
じゃあこの卑弥呼の決断株価分析ソフトを使ってる方っていうのは、
はい、
結構これこの段階で儲けてますよね
それはもう皆さんホクホクだと思いますけど
ね、
はい、
特にその10月の前半ぐらい、
はい、
いや谷のお告げ9月30日でしたよ。
そう9月30日、そう9月30日だ、はい、23ポイントまで行ったんですからね、
う
ん、
そうですね、
ここで買ってるから棒儲けですね。
そうですね、 3割4割当たり前とは、ね、ちょっと、ね、過剰な、まあ、ボロ宣伝かもしれません。
ボロ儲けですね、ボロ儲けした方もいたと。
ここの番組にも言ったことあるんで、
はい、
その頃出た銘柄、
ね、
そうですね、言ってしまった時ある、
うんうん、やめてくれてたんですけどね。
そうそうそう、
会員の方に悪いから
変わり方とか言いました。買われた方、銘柄何か言いましょうかって、まあ、言わないですとこ、うん、結構儲かってらっしゃいますよね、う
ん、それで、まあ、今個別銘柄の話してたんで、今日は何か紹介していただけるような銘柄ってございますか。
そうですね、今日も9月30日合格銘柄を取り上げてみたいと思います。コード番号が8031、
はい、
三井物産です。
おお
大型で硬い株ですね9月30日合格で、合格日翌日の寄り付き値が1355円、
うん、
その後の高値が1560円、まあ、直近になりますが1560円、まだいける水準にあると思いますが、この間の利益が205円、1000株ですと20万5000円の利益が見込めるということに、なります。
なるほど、密かに三井物産が谷の漬け出たんだ。
そうですね、
こういうのが出るのは珍しいですね。
珍しいですよ ね、
そうですね、
これで250円も、まあ、この上昇してきてて20万5000円だ。へえ。ということ で、 で、ね、このソフトをですね、私も会員になって使いたいって方はどうすればいいんですか。
利用料が月々 19,800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず、資料をご請求いただければと思います。うん、資料請求先は東京 03-3589-2481、3589-2481、証券スクロールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということで、お電話いただければと思います。
そして会員になっていただくとこういうソフトが使える。
そうですね、
珍しいですね。少し谷の漬けで今もね、
だからこれはも もう非常に、ね、確率が高いですよね、うんうん、この三井物産のようなやつが出るっていうのはさ、うん、もうありえないぐらいなんだから、うん、
ありえないですよね。そうそう、僕も初めてこの大型なので聞いた。それでまだそういう意味で言ったら、これ北浜の望遠顕微鏡って売り引きを教えてくれるソフトもあるんですけど、まだ売り引きじゃないわけですね。
売り引きじゃないですね、まだね。はい、持続ですね、買ってらっしゃる方はね、
うん、そうですね、
はい、5月に1759円、1760円ぐらいがあったんですけど、そのぐらいまでどうなっていくんですかね。これまた戻るんですかね。
いやーね可能性ありますよね、はい、
戻れたからうんぬんってのはよく言われてるんじゃないですか。
そうい
うことも商社はね、全体になかなか上がらなくて、
うん、上がらなくてね。
あ、そうですよね、これいろいろね、こうビジネスは広いんですけども、うん、やっぱり素材がね下がってましたよね、
うん、そうですね、
その影響ありましたね、
うん、こんなに戻ったんだ、
ね、
なんか先ほどの朝のテレビドラマの、なんとかっていう朝が来たの、はい、朝のっていうのも、はい、三井物産の系列、三井の系列の三井家なんですか。
あ、それはありますよ、創業者の、
ね、創業者のね、
そうです、そういうことですね、うん、
なんかそれ全部そういうところでつながってるような感じがするのは僕だけでしょうか。
いやー、自分もつながりたいね、つながりたいね
ねえ、つながれない身をなんてことねえな別にということで、まあ、株で儲けていただければ、そういう資産のね、まあ三井まではいかないでしょうけど、
資産をね作ろうということですね、はい、
ぜひ安全確実にこれからもですね、資産を築いて、
株で朝になろうということですね、株でなる可能性もありますからね、
はい、はい、ということで北村さん、今日どうもありがとうございました。